はい、じゃあ今日は養成講座に4月から参加していただいている Y さんのお話を伺っていきます。 Y さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、いろんなこう養成講座に関して参加されてのことを伺っていきたいんですけど、まず、養成講座に参加する前ですね、もしくは知る前かもしれないですけども、仮説を知る前かもしれないんですが、もともとどんな課題をご自分で感じていたのか、どんな悩みがあったのか、そういうことを教えていただいていいですか？
8年前に会社を1人目の出産とともに退職しまして、その後子供が大きくなってから働きたいなと思って、通訳学校に行ったり、通訳案内士の資格を取ったりしたんですけれども、実際子育てしながら卒業した後、どういうふうに通訳者として働いていけばいいのか、どういうふうに自分を売り込んでいけばいいのかということが、ものすごく課題で悩んでいた部分だったんですね。で、特に一般的な通訳学校ですと、いろんな分野に精通してかないとダメということをすごく言われるんですけれども、私自身がそんなにすべての、分野の英語に精通しているわけではないし、それを追いかけるっていうのはすごく難しいなと思ってたので、自分の売りはどこに持っていけばいいのか、どういう売り方していけばいいのかっていうのをすごく悩んでいた時期にこの講座に出会いました。
はい、ありがとうございます。じゃあ、自分の強み何かなとか、そういうことで悩んでいったときに知って、で、最終的には申し込んでいただいたんですけれども、多分そう、見つけて、これだと思ってすぐに申し込んだわけでもないかなと思うんですが、
そうですね。
それをじゃあ、こういう講座があるんだと思ったけれども、もう何か不安に思っていたこととか、でもこれでいいのかなって心配していた理由とか、そういうことを教えていただけますか？
まず続くかどうか心配でした。あと、やはりお金の部分で自分の貯金がどれぐらいあるのかきちんと調べて、もし、お金を、言葉汚いですけど、ドブに捨てるようなことがあっても、自分は困らないかなっていう ちゃんと計算をして、そして、大丈夫かなと思って、申し込みました。お金のことがまず一つ。それから、続けられる自信があるかどうかっていうのを、何度も何度も自分で考えて、で、一週間ぐらい、考えて、結論出して申し込みました。
はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱり多くの方はこう続くのかどうかとか、あとは時間のこともありますよね。時間取れるのかっていうのも心配したりとか、やっぱりでも一番大きいのはお金の心配かなと思うんですけど、で、そういう不安があってどうしようかなと思ったけれども、こうよし、じゃあそれでもやってみるんだと、そういうふうにこう決めた、もう決め手というか、そういうのがあれば教えてください。
そうですね。実際、酒井さんとお話ししてて、この人だったら大丈夫だなという直感ですね。それと、あと、他の、方と一緒に、一緒に走っていけるっていう心強さもあったと思います。皆さん、他のメンバーの方もすごく、頑張ってらして、活躍されてる方もいらっしゃるし、一人でコツコツと通信教育を学ぶっていう形ではなくて、他のメンバーの方との交流をしながら一緒に成長していけるというところがいいなと思いました。
はい、ありがとうございます。そうですね、実際にすでに Y さんが参加されて、グループ講座とか Facebook ページとかにも入っていただいてますけど、そういうふうに実際に交流とかも生まれているというか、そうですね、Y さんの場合は一緒にご飯も食べて、お話もでき
そう
て、
ですね。
実際に養成講座がご縁でつながった方もいらしたりする なんか良かったのかなと思いますね。
はい、
はいね、
今まで知らなかった世界が広がる感じで、
うん、
楽しいです。
はい、それは良かった、僕も聞けて良かったです。はい、そしたらですね、今まあ参加されて1ヶ月ぐらいだと思うんですが、この今の目標とか、はい、あとは未来は自分に期待すること、そういうのがあったらそれを教えてください。
そうですね、 いろんな夢があるんですけど、
ですね、
そうだな、まあ、金融とか経済の翻訳をやりたいんですけれども、うん、やりたいなって、お仕事の面ではね、そういうのやりたいんですけど、うん、将来的にはやっぱりビジネス書とか翻訳したいですよね。やれるもんならやれるもんならやってみたいっていう憧れはありますね、
うんうんうん、
そういう本を一度出してみたいっていうのが夢ですね。で、まあそれによって、まあ、だからドラッカーさん の翻訳者みたいな、うん、ああいう感じでなんかこう素敵なそういう方と、うんうん、翻訳対象が見つかったら、そういう人、ね、赤毛なんの村岡花子さんみたいな感じに、
うんうんうん
う
ん、
ああいう出会いでライフワークになるような、なんか、方が、インドネシア語でも英語でもいいんですけど、うんうん、いらしたら、それをこう翻訳して、ずっと食べていきたいっていうのは夢ですね。
はい、いいじゃないですか。
ハリポタの松岡さんでしたっけ、ああいう形で、はいはい、うん、まだ今見つかってないんですけど、
うん
うん、
なるほど。それはでも自分で話していてもこうワクワクするような目標っていうことですかね。
そうですね、
いいですね、そういうのすごくいいと思います。
グリッドって書いたアンジェラ・ダクワス教授、うん、あの人の本を読んだんですけど、すごいワクワクしたんで、ああいう本を訳したいなって、訳されちゃってたんですけどね、
うんうんうんうん、なるほど、
うん、ああいうこう、そうですね、できたら私と同世代で、うん、そういう研究されてる方で、英語の方、インドネシア語の方で、
うん、
話せる方をこう日本で訳したいみたいな、そういう夢があるんですけど、それをうまく言語化する、
はい、じゃあ、最後の質問ですね、もう養成講座に参加された Y さんから、この養成講座気になっているんだけど、でもどうしようかなって迷ってる方多分いらっしゃるんですね。それこそY さんと同じように続くかなとか、はい、お金大丈夫かなって思ってる、そういう理由かもしれないんですけど、そういう養成講座気になってるけど参加を決めきれていない人が目の前にいるとか、はい、Y さんに相談に来てくれたとしたら、どんな言葉を送ってあげるか、ちょっと想像して見てみてほしいんですけど、どうでしょう。
はい、そうですね、自分を見つめることができますし、マーケティングを学ぶんで、やっぱり自分がどういうところが強くて、どういうところが売りなのか、自分の良さを再発見できるきっかけになると思います。あと、普通の通信講座と違って、やっぱり志が高い、向上心のある仲間がいますんで、すごく刺激がありますし、日々毎日前向きに過ごせるようになるのでおすすめです。普段の勉強も前向きに取り組むことができるようになると思います。
はい、ありがとうございました。最後の方はですね、メッセージとかも本当に聞けて嬉しかったですし、もう本当にどんどんこれからまた人数も今はね、またお二人参加が決まってるので、また人数も増えていくと思うし、はい、そうなると、またお互いに得られる刺激とかね、
はい、
交流とかも増えていくと思うので、またそこで Y さんに得ていただけるものも大きくなってくるんじゃないかなと思います。
はい。
そしたら今日ちょっといろいろ伺いまして、僕もいろんな話が聞けて嬉しかったですし、Y さんにとっての価値を、はい、まあ、感じていただいてみたいなので、よかったなと思っています。今日はインタビュー、ご協力ありがとうございました。はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。